こんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのリオンです。この番組では転職歴40社以上、その中でも教育業界の塾などを10社以上経験している私が教育やキャリアのことについて語る番組です。さて、冒頭はちょっと似てないかもしれませんが、モノマネから入っていこうと思います。いやー、映画って本当にいいもんですね。さよなら、さよなら、さよならっていうのは、これなんか金曜ロードショーとかそういう感じのですね、2人の名司会者の方のセリフをくっつけたような感じとなっておりますけども、今日は映画についてではなくてですね、オンラインって本当にすごいなっていうのがまず一つというのとですね、あとは外国籍の方で日本に住んでいる人たちすごい頑張ってるなというのでですね、ちょっと刺激を受けたっていう話をしていこうと思います。私はオンラインでですね、仕事をしていますが、メインがですね、学習指導というので家庭教師をしております。プラスアルファでですね、キャリア相談とかも受け付けておりますが、こちらはですね、定期的に誰かを担当するとかではなくてですね、希望者がいたらという感じで、最近の頻度だとですね、月に1人、来ればいいかなぐらいで、たまにですね、1月の間に2、3人とか来る時もあるんですけど、今のところ最近はあまりやってなかったのでですね、正直これ登録してて意味あんのかなと、思っていたところでした。それがですね、この前予約が入って今日それを終えたところですけど、実はこの方はですね、初めての、まともなというとあれですけど、リピーターの方で、1回2月末に相談を受けてですね、今度こういう風にやってみましょうってアドバイスして、そこからもう次のリクエストとかもなかったんで、私も本当にこのキャリア相談やってていいのかって思ったんですけども、実はですね、2回目ということで、前回より結構いろんな状況とかもですね、良くなっていて、割といい表情になっててですね、さらに今度は、もともとは転職を考えてるっていうことで、今回の話で本当に転職、じゃあ本格活動をしていきましょうということで、職務経歴書の方はですね、数値を実績として入れるようにしましょうみたいなちょっとアドバイスを言うとですね、そういう添削とかも今後やっていただけるんでしょうかっていうんで、こちらもですね、そういうサービスをしたくて、一応このプラットフォーム利用でですね、キャリア相談とか、そういう転職活動のお手伝いしますよと出しているんですが、正直お客さんが来ないっていうのが現状だったんですけど、この感じでいくと、もしかしてこの方次はですね、職務経歴書の添削というのでまた活用してくれるのかなっていうので、もしかしてこの方の転職を本格的にお手伝いできるかもしれないのでですね、ちょっと今ワクワクしています。で、この方はですね、外国籍、アジアの外国籍の方で日本で働いているということで、とにかくですね、やっぱり日本語も喋れますし、当然英語も喋れて、母国語も喋れるっていうので、基本的にトリリンガルなんですよね。で、普通に日本で仕事で活躍しているということで、やっぱりすごいなって思います。で、実はですね、オンラインってすごいねって最初言ってますが、私はオンライン家庭教師の方でもですね、今同じくアジアで、また外国籍の方で日本に住んでいる方をですね、英語指導してたんですよ。この方はですね、ちょっと短期間で、辞めてしまうんですけども、どちらかというとですね、英語の内容よりですね、誰にも今まで相談できなかったということで、結構私はキャリア相談的な指導のことを語っているんですけども、こちらの方はですね、中国人で、日本に住んでいるということでですね、日本語は当然できるのと、あとは英語もできるということで、当然中国語もできるんで、この方もトリリンガルなんですよね。で、この方の日本語は特にですね、さっき言った方よりもより流暢でして、本当に敬語とかもバッチリで、普通に日本語の資格の N1 っていう一番上の Q も取ってるということでですね、これって逆を返せば、私たち日本人から取ると英検1級を楽々取れてて、敬語も使いこなしてるっていう状況になります。で、英検1級取ったところでですね、実際に話せるかっていうとちょっと難しいかもしれないんですが、この方はさっきから言ってるように敬語もですね、かなり流暢に使いこなしてるというのでですね、やっぱり外国籍の方で日本で住んでいたり働いている方っていうのはすごいなと思います。こちらの中国人の方はですね、ちょっと私と似た経歴で、心の病気で、ちょっとキャリアを中断して、昔高校を中退したので、今度やり直しで、高卒の資格を取ってから大学に進学したいんだ、でその後はですね、大学で、いろいろ学んでですね、資格とかを取って、今度は社会に出たいんだということで、ちょっと心の病気で障害とかのお持ちの方なのでですね、希望の職種にすぐにつけるかっていうと、ちょっとはっきりしたことは言えませんが、ただそれに向かってですね、実際にそうやって学んでいるという姿はですね、こちらも非常に刺激を、もらっています。で、この方はですね、英語に関してはもう高校時代でですね、英検2級取ってるということで、一般的に日本人でもですね、英検2級で高校1年生のうちに取ってるっていうのは結構学習が進んでいる状況なんで、それを覚えてるかどうかってちょっと不安だって言ってましたが、今文法 ちょうど復習してるんですが、結構ほぼ文法はですね覚えてるんですよ。あとは細かい単語とか忘れてるんで、まあそこをカバーしていけばですね、またすぐにですね、まあ AK2 級ってちょうど高校の学習を終えたのと同じぐらい、まあ私の体感ではだいたい2等コマ線あたりのですね、大学受験の、まあ、英語の入試問題と似たようなレベルかなと思ってるので、まあそれが今もうですね復習してできているということはですね、かなり、大学にまた進める英語力はあるということなんで、他の科目よりはですねちょっと英語は楽に済んでるかなという印象で、まあそれより何よりですね、最初そういう状況で国公立大学を目指したいって言ってたんで、もともとですねもうたくさんの科目を受講予定だったんですよ。でもこの方のまあ経歴とかを深掘りしてたらですね、普通に社会人入試を利用すればですね、まあなんだったら面接と小論文とか、まあもしかしたら小論文もないでも入れたりとか、まあ通信教育とかを利用もできるのでですね、まあ、こちらがそういう提案をしたらですね、今までそういうことを誰にも相談できなかったし、誰に聞いていいかもわからなかったということなんで、やっぱり外国籍の方で高校を中退したっていうと、その後ですねこのキャリアについての相談できる方がいなかったっていうので、まあ、偶然私は心の病気という共通点もあって、結構病気の病状とかですね、本当にじゃあ大学行ったところで通学スタイルのところには行けるのかっていうと、やっぱりちょっとですねオール通学は難しいというね、だったらスクーリングとかを利用して、まあ、通信教育のあるところとかの方がいいんじゃないかみたいな、結構細かいアドバイスはできたんですよね。まあ、なんで今回ですね、ちょっと外国人の方で日本で活躍している方がですね、まあ、勉強なり仕事なり転職の、まあ、すごい頑張る姿勢とかをですね見て、こちらも本当に刺激を受けたなと思っています。これ本当にですね、日本人でやる気ないとか言ってる人が結構いるんですけど、そういう人たちと比べちゃうと本当にですね、外国の有能な人たちに仕事を奪われちゃうぞっていうちょっと危機感すらあります。私はオンライン家庭教師なので、やっぱりですね不登校から、まあ、通信高校とかに行ってる生徒さんとかも最近増えているなという感じですけども、まだ通信高校とかに行ってる生徒さんとか、まあ、勉強してるんでいいんですけど、まあ、通信高校に行ってても全然勉強しない生徒さんとかもいたりとかですね、そういう不登校になった後フリースクールに行ってるっていう人の、まあ、なんか YouTube とかちょっと見たんですけども、正直小学生がですね、ちょっとでも何か命令っぽい、まあ、あれやれこれやれって指示されると、命令されるのは嫌いだからって言ってふいっとですねアクティビティとかも無視しちゃうみたいな感じ の動画の説明があってですね、正直この小学生でですねちょっとなんか図工の取り組みをしてみましょうって言って、じゃあ丸々について書こうねって言ったら、そのもう指示されるのが嫌だったそうなんですよ。でもこんなのでですね命令されるのが嫌ってプイってやってたらですね、正直社会に出た時何もできないじゃないですか、全部あなた自分でできるんですかってひろゆきさんばりに突っ込みたくなるようなので、やっぱりコメント欄もそういうので埋まってたんですよ。なのでなんか自由とですね、その自分の権利とかをなんか履き違えてるような子供も増えてきてるんだろうなと思います。で親御さんもこれはやっぱり苦労するだろうねっていうコメントもあったりして、実際ですねなんか X でたまたま不登校の子供がいる母親ですみたいなツイッターアカウントを見かけてバズってたんですけど、なんかかなり本当精神的に辛いんだっていう、結構本当にですねもう消えたいんだぐらいのもう切実な思いを書いててですね、あこんなに保護者の方も辛い思いをしてるんだっていうのを、あんまりそこってスポット当たらないじゃないですか、子供が辛いんだよみたいなのはよく見かけるんですけど、正直親御さんがそんな風に言ってるのはあんまり赤裸々に聞いたことがなかったのでちょっとびっくりしました。ただやっぱり大人目線でいくとですね、その本当は他の子たちは小学校に通ってそういうきちんと指示されたこともできてるのに、まあ、自分の子供がですねそういうできないから、まあ、フリースクールに通わせたら、今度はそのただ絵を描こうねって言って丸々を描きましょうって言ってるだけでプイってなんかそっぽ向いて、それは妹さんも同じ感じなんですよ。お姉ちゃんと妹と乗ってたんですけど、で2人ともそんな感じだとですね、もう正直大人目線で言うとやっぱり社会でそんなの働けないよ通用しないよみたいになっちゃうんですよね。まあそういうお子さんをお持ちのお母さんお父さんっていうのはやっぱり今辛いんだろうなっていうので、その人の、まあ、ツイートポストを見てちょっと感じました。まあ、そして日本は今ですね、ちょっと無気力な子とか夢が持てない子みたいな、本当に勉強だけじゃなくですね、いろんなことに無気力な子が増えているような印象ですけども、まあ、それと変わってさっき言ったようなですね、勉強、病気でもですね、本当に高卒の資格取って今後大学で、さらにそれっていうのは目的は仕事を、まあ、する、社会復帰するっていうのをしたいからそうやってやるんだって言って、これも私も本当同じ立場だったんでですね、障害者手帳を持ちながら働けないでいて、自宅療養からずっと復帰してきましたけど、本当にですね、やっぱり社会に出て働きたいって普通に人としてですね、人の役に立ちたいみたいな、お金を自分の力で稼ぎたいってやっぱりあるんですよね。まあそれをですね、なんか うん、自発的にできないような大人になっちゃうとですね、それこそニート引きこもりとかで一生親のなんかすねをかじってるって、私はちょっとあんまり健全じゃないと思うんですよね。で、うちの兄も実際ニートでした。私は病気ながらに無理して働いてた身からするとですね、なんでこの人働かないんだろうって本当にずっと思ってましたね。で、家にこもってるとやっぱりですね、本当にまあ大げさな暴力とかうちはなかったですけど、まあネチネチと嫌がらせとか家族にしたりするんですよ。私もだから同居したくなかったんですけど、まあ一回連れ戻されてですね、短期間同居してたことがありますが、まあ親にも嫌がらせするわ、私にも嫌がらせするわですね、もうなんか何なのこの人って本当に思いましたね。まあなのでですね、そうやってまあ最終的に教育の目的っていうのも子どもの自立っていうことでですね、まああるんですけども、なかなかこのそういう学校教育にも適さないっていうと、まあじゃあ自分のやりたいことだけやってて生きていけるのかっていうと、世の中そんな甘いものでもないのでですね、まあそういう風な傾向を見せてるお子さんに対して、まあその実の親御さんっていうのは今なかなか苦労してるのかなという、まあいろんなことを思ったのと同時に、でも外国人の方でこんなですね、日本語も英語もできて自分の国の言葉もできるトリリンガル以上の人たちがですね、こうやって普通に働いて正社員とかの雇用もされてたりするのを見るとですね、まあちょっと焦っちゃったりもしますよね。皆さん自分のキャリアについてですね、この外国人の方の頑張っているエピソードを聞いてどう思ったでしょう。私はですね、タイのバンコクの塾で勤務してたことがありますが、あんまりタイではですね、そんなに人と交流とかは特にしていませんでした。まあ私がタイに行ったと言ってもですね、別にタイ語を覚えたわけでもないです。タイ語って難しいっていうのもあってですね、私も指差し辞書とか、当時は今みたいに翻訳機のなんかポケトークとかとか、スマホのすごい翻訳機能が優れてるとかまだなかったのでですね、指差し辞書っていうのをゲットして、まあ、指差して、なんか辞書を見てもらって、なんか意思疎通を図るみたいなことで、まあ、自発的にちょっとタイ語を覚えようとはしていませんでした。かといってですね、タイではそんなに英語を頻繁にですね、話してるわけでもないし、まあ、職場は普通に日本人向けの教育だったんで、職場は基本日本語で済ましてたんでですね、まあ、あんまり、本当場所こそタイで働いてるけど、やってる内容は日本の教育事情と同じことをやってたんでですね、そんなに海外っていう雰囲気もなく働いて過ごしておりました。で、私はですね、まあ割と夕食とかはですね、屋台を利用してました。タイの屋台って本当にたくさん普通に街にあってですね、まあ一般的に日本人向けのこう旅行ガイドとかには、屋台は胃を壊すから食べるなみたいに書かれてるんですけど、こっちは住んでるんでですね、旅行客じゃないんで、安かったら、そして自分で自炊するようなですね、部屋の設備がないとですね、まあ屋台が一番手っ取り早いし、まあそれに安くて美味しいっていうのもあって、私は普通に屋台を利用してました。まあ暑い国でですね、外夜で食べてると、本当足とかですね、気づいたらですね、めちゃくちゃ虫刺されたとか、いろいろまあハプニングもあるんですけど、屋台を利用しておりましたが、その中でですね、とある、まあ、女性の方、まあまあ、屋台のおばちゃんがですね、日本語で話しかけてくれたんですよ。で、私が、いや、日本語うまいですね、みたいに、珍しくちょっと店の人と交流したんですが、いつか日本語をもっとうまくなって、日本で働きたいんだって言ってくれて、私、その時もやっぱり感動しましたね。まあ、11年前の話なんでですね、当時はやっぱりまだ日本というのは力があってですね、まあ、そういう東南アジアの人々が日本に来て働きたいっていう夢を持てる時代でした。まあ、それがなんと10年後にはですね、この日本の力がなくなり、円もだんだんと安くなって、もう対バーツとかの方が力を持っててですね、逆転現象が起きてるっていう状況となってて、まあ、子どもたちがですね、日本の未来にまあ不安しかないっていうのはまあ分かります。私は氷河期世代なんで、本当にですね、まあ、なんと割に合わないロスジェネって悲しいなと思いますけど、本当に1年違うだけでですね、就職がバブル期に差し掛かってですね、もう圧倒的に楽に受かってたようなところの、まあ、正社員の求人っていうのが一気に閉ざされたんですよね。まあ、それでも何でも私たちもですね、バブルの、まあ、恩恵にはあんまり預かれてないですけど、その日本がですね、本当にジャパンイズナンバーワンみたいな感じで、日本が本当にすごい力を伸ばしていくっていうようなですね、アメリカを追い越せみたいなですね、空気、まあ、1986年ぐらいを私はイメージして今語ってますけど、まあまあ、J-POP とか思い浮かべてみても分かりの通り、1986ってついてると、オメガトライブとかもいたりとかですね、まあ、レベッカとかチェッカーズとかですね、まあ、少年隊とかですね、いろいろいたと思いますけど、まあ、J-POP も盛り上がってて、まあ、なんか日本が本当にウキウキそうそうワクワク、なんか日本の未来は明るいんだぞって一応私も小学生ながらに思えるような雰囲気が社会にあったんですよ。まあ、一瞬でもですね、私たち氷河期ですらそれを味わえたのはまだもしかして幸せかもしれません。今の世の中の方が圧倒的にネットが使えてスマホがあってですね、便利ですけど、多分子供からしたらですね、本当に将来不安でたまらないと思います。もう何をしていいのか、勉強したところでなんかいい未来は開ける ているのか。私たちの時代はまだですね、本当にいい高校入っていい大学入ればいい企業に入れて一生安泰で退職金がっぷりで年金生活でもうなんか楽に暮らせるんだっていうのをですね言われてた時代なんで、まあそれに乗るしかないんで私たちもガリガリ勉強してましたけど、今の子供たちはですね、まあガリガリ勉強したところで、まあ高偏差値の大学とかに入れたら結構割と、まあ大企業とかに入りやすいんでですね、まだ正規ルートじゃないですけど日本のですね高所得を得られる生き方ができるかもしれませんけど、それって本当にですね子供たちの中の一握りの数でしかないですし、まあじゃあ本当に大企業に入ったところでもしかして明日には潰れるかもみたいな状況になってるんでですね、もう決して昔のようなですね昭和世代の人の、考え方とか働き方っていうのはまあ無理なわけですよ。まあそんななんか日本はこれからですねどうなるんだ問題がこんなに大人でも不安になってるんで、子どもたちはもっと敏感に感じ取ってると思うんで、なかなか今の子どもたち辛いのは分かりますが、でも嫌なことだってやんなきゃいけないけど、じゃあ不登校の子たちはどうやって過ごしていけばいいのか。まあじゃあフリースクールに行ったところでさっき例に出てたようなですね、何かをちょっとでもこれをやってねって言われたのがもう命令だと受け取って指図されるのは嫌って言ってプイって言ってそれをやらないでいるっていうと、本当にですねあなたじゃあ何できるんですかってことになっちゃうんですよね。で私はそういう子供も、どうなんだ、ちょっとそれはそれで柔軟性ないよね、やらなきゃいけないことだってやんないといけないことは人生多々あるから、まあ、学校教育はちょっと軍隊のようだと言われても社会のですねこのなんか社会に出るまでの予備校みたいな扱いを受けてても、でもそれって実際社会で実際本当に理不尽な目とかにも合うんでですね、その予行練習もある程度まだ若いうちにしとかないと、本当に大人になってからですねいきなり小学生時代からずっと怒られたこともなくてですね、急に社会人になって上司から怒られたって言って、まあ、上司をパワハラだって訴えてなんかそれで過ごそうと思っているのかちょっと分かりませんけども、まあ今の世の中本当にちょっとでもですね強く言っちゃうと、まあ新人とか後輩とかですね、若い社員とかがすぐ辞めたり、それこそ泣いたりとかですね、まあ、すぐに欠席して鬱になりましたって言って、上司のせいですってなってですね、注意しにくくなったと言われてますが、やっちゃいけないことはやっちゃいけないし、怒ってくれる人は、まあ、適切な怒り方っていうか、まあ、叱り方、そのミスに対してのみ叱るっていうのはですね、まあ、絶対必要なことなんで、それを全部 100% 避けようとするっていう生き方は無理なんですよね。まあ、ただ、なんでこんなに本当にですね、今の子供たちは打たれ弱くなったのか、正直、分かんないんですけども、明らかに私たちの子供の頃とは違うということでですね、まあ、そこら辺も対応はちょっと難しいですが、そういうふうにですね、なんかやりたくないことを全てスルーしてきて避けてきた子供たちっていうのは大人になった時どうするんだろうなっていうのはちょっと不安でもあります。というわけで今日はオンライン家庭教師やオンラインキャリア相談を行っている私がですね、まあ、そこで出会った外国籍ながら日本で住んでですね、まあ、勉強を病気というハンデを抱えながらも頑張ろうとしている人、まあ、実際頑張っている人とかですね、あとは実際に、バリバリと企業で働いていてですね、より良いキャリアを求めて今転職活動をしようとしている方の、まあ、お手伝いの一環としてのちょっとエピソードを紹介しました。皆さんはこの話を聞いてどう思ったでしょうか。まあ、あくまでこれは単純にまだ2人の例しか出してないんでですね、私もたくさんの その外国人クライアントを抱えているわけではないので、まあ、圧倒的に日本の生徒さんとかを抱えているのでですね、一例でしかありませんけども、まあ、本当にですね外国人と普段関わらないっていう人も圧倒的に多いと思いますので、まあ、私も今回はちょっと刺激を受けたのでですね皆さんにシェアしようと思ってこの配信をしました。でキャリア相談の時にもですね今のその職種について、まあ、なんかかなり迷いがあるので私の今のこういう話を聞いて、まあ、あなたは向いてると思いますかって私に問いかけをしてきたんですけど、まあ、やっぱりそれを答えてですね結局本人の中にしかないんで、まあ、まだ2回そうやって相談を受けた段階でですね私はそれが多分彼女としてはですね向いてないんだっていう答えを多分期待してると思うんですけど、私がそこでその通り言っちゃうとですね私ももともと向いてないと思ってた上になんか他人もそうやって言ってるから私は向いてないんだって言って、でいつかですね何か挫折した時になんかあの人だってそうやって言ってたのにっていうですねちょっと他者に責任をなすりつけることになっちゃう可能性があるので、私は今の段階ではですねはっきりとどうだっていうのはちょっと控えますっていうふうに答えました。まあ、これが私がいつもこの番組で言ってるように自分の頭で考えようということなので、まあ、そのキャリアなんてまさにですね自分の人生の本当に基本となるものなので、人の意見じゃなくてやっぱり最終的には自分で決めたっていうのが大切になります。まあ、アドバイスぐらいいいんじゃないっていうのはありますけど、私は今回まだ2回しか話を聞いてない段階ではですね今向いてる向いてないっていうのはちょっと明言を私の考えで避けました。 というわけで今日はですね、自分の頭で考えようということで、実際のキャリア相談の話もしていきましたが、私はオンラインで今キャリア相談、これ職務経歴書の添削とかもですね受け付けておりますので、興味ある方は貼ってあるですね URL からまあアクセスしていただくか、あとはまあレターとかですね、あの X の DM とかをください。というわけでこの番組のキーワードはですね、 Let's think myself ということで、自分の頭で自分のキャリアを考えて決めていこう、実行していこうということです。私ですね、多拠点生活とかにも憧れててですね、アドレスっていうところに登録してます。本当にコロナ禍のですね始まる2020年の春に本当に実際利用して、ちょっと多拠点で旅しながら働いてみようかなみたいなことを実行しようとしてたんですが、まあコロナになったんでですね、一旦それは申し込みやめましたけど、アドレスっていうのがその多拠点でいろんなあの古民家とかを改造してアドレスの宿としてですね、まあ、あの安く泊まれるよみたいなシステムがあって、ここのメールで今日届いたのがですね、自分らしい人生をデザインする方法とはって言って、私のこの番組のですねタイトルとそっくりで、まあ、このキャリアとかデザインとかですね、みんな割とあの使いがちだなということで、ちょっと自分の番組タイトルとそっくりだなっていうですね、あのどうでもいいエピソードを紹介して終わりにしようと思います。皆さん、それでは春ちょっとですね、あの暑くなったりとか寒くなったりとか三寒四温で体調崩しがちですが、体調に気をつけて過ごしていきましょう。それではまた。